ヨバマタオムニレツオキゲニショウ一節から中八節までに一緒に考えてみたいと思いますが、すなわちエリシャの祝福に満たされた生活について一緒に考えてみたいと思います。預言者エリアはエリシャに次のように言ったのであります。あなたのしてほしいことを求めなさい。生きる誠の神もこれと全く同じことを私たち一人々に呼びかけておられるのであります。あなたのしてほしいことを求めなさい。私たちの願いは主イエス様がご自身のご栄光を表されることです。イエス様は今日もなお私たちの心の中に働いておられます。私ではなくイエス様が今語りかけようとしておられるのであります。私たちがただただ聖霊により頼もうと思っているなら幸いです。なぜならばイエス様ご自身が語りかけたく思っておられ、そして聖霊が支配しているならば私たちは確かな期待を持ってイエス様を仰ぎ見ることができるからです。あなたのしてほしいことを求めなさい。主のご臨在のうちにあるあなたの願いは一体何でありましょうか。あなたの願いはサムエルのごとくしもべは聞きます、主よお話しくださいという願いでありましょうか。今日はエリシャと預言者の友柄、あるいは霊的成熟と霊的な未熟というテーマでお話ししたいと思うのであります。預言者の友柄とは一体誰のことなのでありましょうか。彼らの仕事は一体何でしょうか。なぜ当時預言者の学校があったのでありましょうか。これらの疑問を解くためにはサムエルの時代に書いてみなければいけないんです。なぜならばサムエルは初めての預言者だったからです。サムエルの以前には祭司だけありまして預言者はいませんでした。ところで祭司の役目は何だったのでしょうか。罪人が神に近づく道は生贄を捧ぐことでした。神ご自身がこの道を教えたのであります。しかし祭司だけがその生贄を神の御前に運ぶことができたのです。したがって祭司の役目は生贄の動物を殺し、その罪のない身代わりの動物の血を神の御前に運ぶことでした。祭司は生贄を捧げ、イスラエルのために神の御心を、神に近づく道を教えたのです。大祭司であるアーロンおよびその他の祭司は忠実にその役目を果たしましたが、時をヘロに従い堕落していきました。祭司の役目は祭司の不誠実不忠実により神の欲し玉はないところのものとなってきました。だから神の導きにより預言者が現れました。その初めの人がサムエルであります。 サムエルがこの預言者の学校を開きました。預言者の友が方はこの学校の生徒でした。この預言者の学校は預言者の準備の学校でした。祭司たちは生贄を捧ぐことによりイスラエルのために神の御心を教えました。イスラエルの民は祭司たちが生贄を捧ぐことにより神の御心を認めました。その神の御心とは、罪人は神に近づき得ない。しかし神はその逃れ道を備えた。すなわち罪のない生贄の血を信ずれば神に近づくことができる。それをイスラエルの民は認めました。知識の時代には祭司は堕落して、民の霊的な理解力を失ってしまいました。サムエルが幼かった時の祭司の名をエリと言いました。この祭司の肉体は当時のイスラエルの民の霊的状態を表していました。この祭司の両眼はほとんど見えませんでした。この祭司は自分の家族の道徳生活を律することができないほど弱くなっていました。この祭司エリーの息子について 2,3 節読んでみたいと思いますが、サムエルゲ、そうじゃなくて第一ですね、サムエル上二章の中二節、二章中二節に、さてエイリーの息子たちはよこしまなもので主を知らずと書いてあります。彼らは主を知らなかったんですね。祭司でありながら主との結びつきを持っていなかったんですね。そして中7節、このように子たちの罪は主の前で非常に大きかった。主への捧げ物をこの人たちが侮ったからである。22節、エリは非常に年を取っていた。彼は自分の息子たちがイスラエル全体に行っていることの一部始終、それに彼らが会計の天幕の入り口で使えている女たちと寝ているということを聞いた。15節の後半、彼らは父の言うことを聞こうとしなかったと書いてあります。霊的理解力があまりにも欠乏したので、道徳的堕落がやってきたんです。当時霊的理解力と霊的判断力が非常に衰えていましたから、違った教え方必要だったんです。口で教えなければならなくなりました。したがって預言者の役目は、生贄を持ってために神の御心を教えるばかりでなく、口でために教えるのが役目でした。神の御心で直接民に語るために預言者の学校が開かれました。この預言者の学校の預言者たちは次の3つのことを、主にこの3つのことを学べねばならなかったんです。まず第一に、彼らが己のための霊的歴史を学べねばなりませんでした。もし私たちがイサヤ、エレミア、ヨナ、ハガイ、ダニエルの預言を読めば、そこに霊的歴史があることを発見します。例えばダニエルという預言者は エレミアの預言者の預言を学んだとあります。2番目に、預言者の学校では愛国心も養成しました。神がイスラエルの民を選び、特別なものとして分けたまえ、あらゆる国民の中の証としました。したがって預言者たちはイスラエルの民が神の御心を行うようにと非常に熱意を持って説きました。イスラエルの民は神に選びに分かたれたものでしたから、預言者たちはイスラエルの民に対して非常に熱心でした。そして3番目として、最も大切なことは、啓示により神の御心を認め知ることでした。なるほど、霊的歴史を見ること、それから愛国心を持つことは大切です。しかし最も大切なことは、この神の御心を